커뮤니티 라디오 스테이션 FM 이르카 웬세이 15秒ほどで10時16分になります。暮らしつづれ折り、月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、いろいろなお立場の方からいろいろと高専のことをお伺いしています。今月は一般科目理数系の関川淳之介特命教授に准教授にお話を伺いします。まずは関川先生です。関川先生おはようございます。よろしくお願いいたします。淳之介先生ってかっこいい名前だな
と。まあ、名前負けしてますけども、
はい、工業高等専門学校では今年の4月からということだそうですけども、はい、それまでは中部高校で教えてらしたそうですね。
はいはい、中部高校で、まあ、ちょっと長かったんですが、
はい、
19年間、物理の教員をやってました。
はい、あ、そうですか。
はい、それで定年退職で、この3月に退職したというところです。
物理は私高校の時に一番苦手な授業だったんですけど、先生はいつ頃からそういう物理ですとかそういう系統のことに興味を持たれたんですか？
やっぱり高校時代に物理を、まあ、勉強して、
はい、
で、あ、面白いなっていうふうに、まあ、自分に向いてるのかなということで、まあ、大学も理学部の物理学科に進んで、
はい、
で、まあ、その後、まあ、高校の教員をずっと、はい、勤めてるというところですね。
で、今回は高専にでのお仕事がスタートしましたね。はい、で、具体的にはそうしますと、高専5年生ですけれども、受け持ってらっしゃる生徒さん、はい、学生さんたちは
現在は3年生の物理を4クラス担当しております。
はい、で、今までのキャリアを生かしながら高専で新たに始めた授業の方法があると聞いていますけれども、はい、そのあたりを少し教えていただければと思いますが、
はい、高専でもそれから大学だとかあと最近は高校の現場でもアクティブラーニングの授業をするようにというふうに、はい、まあ、言われてます。で、はい、アクティブラーニングというのをちょっとまず説明しますと、言葉通りアクティブということで生徒がアクティブになる授業ということです。
はい、
ですから、まあ、生徒が能動的に、まあ、普通授業というと今までのイメージですと教員が黒板使って、生徒を前に、説明して、で、生徒はそれを板書をノートに取って、まあ、写しながら理解して、
はい、
そして授業が進んでいくと、淡々と進んでいくという流れになると思うんですけども、はい、アクティブラーニングというのはその中で、生徒が動く場面、例えばグループ学習ですとかそれから課題研究だとかディスカッションだとか、はい、そういういろんなスタイル その生徒が動く場面を取り入れる授業のことを今アクティブラーニングというふうに呼んでます。
はい、はい、どうぞ。
ちょっと一つ山形さんに質問なんですけども、
ちょっと待って、
はい、どのように学習すれば、学んだことがよく定着するかということなんですね。まあ、平均学習定着率っていうんですけども、ちょっと3択なんでちょっと考えてください。
3択なら3割の確率だから OK 、
まず1番、
はい、
講義形式、
はい、
2番、デモ実験やビデオを見る、3番目、分かったことを人に教える。
定着率です。
はい、よく学んだことがよく定着するベストはどれでしょうか。
どれかな、教えてください。
はい、実はこれ、3番です。
はい、
で、講義形式の一番の講義形式の、まあ、従来型の授業ですけども、
はい、
それだと、定着率が 5%、 それから2番目のデモ実験やビデオを見るという場合は定着率が 30%、
はい、
そして最後の分かったことを人に教えるというのが定着率が 90% と、
すごい、
いうことになってます。まあ、このパーセントどうやって算出したのかなというちょっと疑問もあるんですが、これはアメリカの教育、機関が調査して、まとめたものに載ってるデータなんです。
全然その レベルは違うんですけど、私たちも何かこんなことを話したいなと思うときに、こう番組で話す前とか講演で話す前にどなたかにそのことを話していると覚えてて話しやすいっていう、
はいはい、
そういうこともありますね、はい、自分の中にこう記憶を残せるっていうか、はい、シミュレーションができるみたいな、はい、
でよくですね、私今まで高校の現場で、はい、試験前に物理勉強会と称して、放課後に希望の生徒教室に集めて、お互いにこう勉強を教え合う、で生徒に教えてくれって言われたらその黒板使って私がこう問題解いたりしたんですが、はい、そういう場面を作ったりしてたんですけども、結構生徒同士が教え合うとお互いよくわかるっていうか、
はいはい、
しかも教えた子もいい顔してるっていうかね、なんか自分もなんかすっきりしたみたいな、そういう場面がありまして、なんかそういうスタイルってのはいいのかなというのはおぼろげながら感じてはいました。ただこうやって、
はい、
数字のデータで 90% とかって人に教えるのが、うん、定着するっていうふうに載ってるのを見て、はい、やっぱりそうだったんだなっていうふうに感じたんですよね。
はい、これ一方的に教えるんじゃなくて、授業の中ではそうすると教え合うという、
はい、そういう場面を作るということです。はい、で私はまあ今まで、中部高校の前から教員やってまして、
はい、
今考えてみると40年近く物理教員やってきたんですけども、はい、今までずっと思ってたのは、当然分かる授業が分かる生徒もたくさんいるんですけども、はい、ただ、みんなが分かる授業をしたいなというのが、はい、ずっと考えてきて、それで板書もやっぱりいろいろ工夫したりだとか、うん、それからやっぱり書き写すことで生徒の理解やっぱり深まってるよなとかって、そう思いながら工夫もしましたし、あとは物理の場合は20年ぐらい前から、投げ込み兄弟っていう呼ばれてるんですけども、はい、こう物理がこう面白い、物理の面白さ、それから楽しさがこう、一目で分かるような、要は生徒のその、今まで持ってきたイメージをぶち壊すような実験をその、生徒の前で見せて、
はい、
そして物理って面白いんだなっていうふうに、感じてもらうような、そういう教材を、取り入れようという運動というか動きが20年ぐらい前から始まったんですよ。はい、そして北海道の物理教員も、ずっと前からこう札幌の方にいた頃は、月に1回集まって、はい、教材の交流ですね、そういうのを持ち寄ったりだとか、そういうところに行ったりしてたんですけども、ただ実際学校に戻って授業すると、別に催眠術をかけてるわけでないんですが、
はい、
だんだんと聞いてる生徒のまぶたが重くなるような場面があるわけですね。
すいません、こっくりして
で、あとそのさっき言ったような投げ込み兄弟ですか、
はい、
こっちがこれは絶対生徒びっくりして面白がるよなとかっていう教材も、案外後で聞いてみると忘れてるっていうことがあって、意外と生徒の印象には残ってないんだなと、
うん、
だからもう座学っていう今までの、学習のスタイルっていうのが限界なのかなっていうふうに感じてました。でさっきの、はい、学習平均学習定着率ですか、
はい、
それのデータ見て、ああそうだな、やっぱり今までのやつは、やらないよりやった方が当然いいんですけども、ただ効果は意外と薄かったんだなというふうに思いました。それで、
はい
はい、実は中部高校でも取り組んだことがあって、じゃあ復習した方が生徒がきちっと復習してくれれば、
はい、
物理分かるようになるのかなと思って、学校にインターネットのサーバーを立てまして、
はい、
で生徒がその私がその教材をそのサーバーに入れて、そして生徒がその、家からアクセスして、はい、それで、家でその復習をするというウェブ学習って呼んだんですけども、それを始めたんです。
どのくらい前ですか？
9年ぐらい前ですね。で当時はインターネットはもうかなり普及してまして、家にはかなり当然事前にそういうことができるかどうかアンケートしたんですけども、はい、家にはインターネットあるということで始めたんですが、いざ始めてみると、家には確かにネットはあるけども ただ誰かが使ってる、
お父さんとかね、
はいはい、お母さん、だから自分のものではなかったんです、うん、だから一家に一台の時代だったんです
ね。あ、はいはい、
それでまあ結局あじゃあ、しょうがないなということで中断はしてたんですよ、
はい、
ところが、実はまあ、大体感じてらっしゃると思うんですけども、うん、最近スマホがすごい急速に普及しまして、
はい、
ここ 1,2 年だと思うんですが、うん、高校生の間でもスマホがもう爆発的に今までのガラケーじゃなくてスマホが普及し始めて、実はまあ、退職前に中部高校で、在校生にアンケートを取ってたんですよ、
はい、
そしたら、スマホを持ってる生徒がなんと 92% がスマホですね、スマホを持ってると、はい、で聞いてみるとあの小さいスマホの画面で YouTube の動画だとかそういうのを楽しんでると、
はい、
まあ私の場合だったらもう老眼であんな小さい画面じゃちょっと耐えられないなと思うんですが生徒はもう全然その平気で拡大したりしながら使いこなしてるんですよね、ですからこれは一人に一台の
時代が来たと、
はい、時代が来たなというふうに感じたんですけども、ただもう定年退職だしもう時間切れだなと思ってだからそのアクティブラーニングさっき言ったのもいろいろ言われ出してたんですが、
はい、
そういうのは話題にもなったんですけどもまあじゃあ退職だしいいかなと思ってたんですが、まあ、ちょっと縁があって今回、高専に再就職できたんで、じゃあちょっと一発もうラストチャンスだから
やってみようと
やってみようかなと
なんだか中部の生徒さんごめんなさいね高専の学生さんたちにその、ま、一人に一台その、ま、スマホもあるんだと分かってそのアクティブラーニングも本腰でいられるというそしてその高専で始められたことの授業がさっき言った復習を先にやればいいという反転授業ということなんですか。
反転授業っていうのがあるんですけども、反転授業というのは、まあ、従来の授業ですと授業は、まあ、学校で授業を受けて、はい、まあ、勉強して家で復習するというパターンなんですけども反転授業の反転というのはそれをひっくり返して、
はい、
家で学習予習の形で、学習して、
はい、
で授業は復習ですね、
はい、
ですから、まあ、物理の場合ですと問題演習をやるという形になります、はい、でなんでこういうことをするかというとまあ、要は、グループ学習を実は先ほどのアクティブラーニングでグループ学習のスタイルで授業中にやりたいと、
はい、
ところが高専の場合中部高校だと50分でしたけども1時間、ところが高専は45分授業なんですね。ですから、その授業の中で、普通になんかまず教えてで次は問題演習だよってことでグループ学習やって、うん、まあ、あとは振り返りとかするには全然足りないんですよね、でそういう時間を確保するために反転授業を したんです。だから要は生徒が学習する時間をトータルで伸ばすために反転させたということ で、
ね、
まあ、反転授業とグループ学習を組み合わせたスタイルで始めたと、
はい、どうですかその効果というか学生さんたちの。
はい、まあ実はこの授業はですね高専でまず最初の試験が6月にあるんですけども、
はい、
それまでは普通の、座学の授業で、まあ、効果どういうふうに変わるのかなということを自分自身も知りたかったもんで、
はい、
それからあとまた急にその反転授業の準備もできてませんでしたので最初の高専に行ってからの2ヶ月間は普通に座学の授業をやりました。
あ、はい、
それで、その中間試験が終わった後で、今度期末試験までの間、ガラッとこう変えて切り替えて、反転授業とグループ学習を やりました、ただまあ平均、まあ、ちょっと分野が違うんで平均点じゃ比較できないんでちょっと上位者で言いますと100点、まあ、全部で160名程度なんですけども、はい、上位者が7人最初の座学の授業では7人だったんですけども、はい、反転授業プラスグループ学習に切り替えたら43人にかなり増えたと。
これ上位者っていうのは90点、100点満点の90点以上上位者、はい、ってことですね、すごい増えましたね、
はいはい、まあ、だから、ただ分野が違いますんで、うん、それからうん、まあ、いろんな要素があるんで一概には言えないと思うんですけども、ただ少なくとも上位者が増えたってことは まあ、一生懸命やる生徒が増えたというのは間違いなくて、まあ、やっぱり受け身じゃなくて自分からこう能動的に主体的に取り組むというこのグループ学習のスタイルというのがやっぱり意欲を引き上げる要素になっているのかなというふうに感じてます。うん、
まあ、能動的な授業ということでただただ聞いて書き写してそれを覚えて、じゃなくて自らが率先して参加するとなると例えば実験にしてもそれから問題を解くときに関してももうそれぞれが分からない人は分からないなりに聞き合うとか、はいはい、教え合うとか、はい、工夫し合うとかアイデアを出し合うとか、はい、そういうようなこう学生さん同士のその何でしょうコミュニケーションみたいなものも必要になるわけですね。そうですね。
ちょっとどんなふうにじゃあ反転してグループ学習でやってるのかっていう流れをちょっと説明しますと、まず予習の部分です。でこれはインターネット上に、まあ、高専のいいところというか今、高専ではブラックボードというネット上で学習するためのシステムが、走ってます。ですから私はそこに物理の教材を、データを作ってそしてそこに入れておいて、はい、で生徒には自動的にこうメールで、準備できたから予習してくださいということで行くようになるんです。
あ、なるほど、
はい、でまあそれの特色といったらやっぱり物理は実験現象を見ていろいろ学ぶ、勉強ですから、まあ一言で言うと、動く教科書ですね。教科書って図が動きませんけども、実験動画なんかをバンバン入れといて、そして理解を深めてもらうというスタイルで、はい、ただ生徒も、必ず予習してもらわないと次の授業の段階でもう一回説明しなきゃダメになるんで、一応最後の部分に小テストと称して、それをネットで学習した上で取り組む問題小さな問題1個ポンと載せときます、はい、でそれを必ず解くようにって言っとくと誰が解いて誰が解いてないかっていうのは
分かっちゃうのね。
全部分かるようにしてます。
はい、
でまあそういうスタイルでまず予習をやって、はい、でいざその45分授業の最初では、まず一応要点の説明ですね。ネット上で勉強したものって印刷物に残らないんで、プリントでその、学習した要点のプリントを用意してそしてまず配ってで要点を説明します。で最後にこの時間の目標はみんなでこの後やる、テストで100点取ることだよということで、確認してそこからグループ学習に、入ります。でまたグループ学習は教室でやる場合もあるんですけども実験室でやる場合は教室から移動してきますから、基本的には教え合う、スタイルなんで、まあ、別に友達と教え合った方が楽しいということもあるでしょうから座席は指定しないんです。
あ、
はい、でグループごとに、まあ、自由に座ってもらってその中で課題の問題を、教え合いながら、解いてもらうということです。で、そうすると分からない生徒の場合できる生徒に聞く場合になんか邪魔するんじゃないかって思うと思うんですけども、でも実際こう人に教えることで学習の理解より深まるっていうことがありますから、
はい、
そういうことはないんだよって大丈夫だよっていうことはあらかじめこれは強調しておいて、いろいろどんどん立ち歩きも自由だから。
ああすごい、はい、じゃあ本当に動く授業で、
はい、そういうふうにやります、
ね、はい、
で、まあ、従来ですと授業っていうのは静かに先生の話を聞くっていうのがいい授業だっていうふうに評価されると思うんですけども、はい、まあ、このスタイルの授業の場合は賑やかな授業ほどいい授業だということになるわけですね。
で、
で、まあ、こういう実践はいろいろ今すでにされてる方いるんで、はい、そういうことも参考にしながら実際に私もやってるんですけども、それで、最後振り返りもやります、
はい、
でこれも結構大事で要は、何が分かった何が分からないのか私自身もそれを集めて読むと、この授業はどうだったのかっていうのは自分でも確認できますし生徒自身も頑張ってやったかちゃんとやったかっていう確認も、できると。で気づきカードというに書いてもらうんですけども、
はい、
これも学生は真面目にちゃんと書いてくれます。ちょっと生徒書いた、 のちょっと読んでみますと、あの自分で理解することはできたが人に教えることはできなかった。で理解して いても説明することはとても難しい、まあ、そういうことで気がついたということですね。
あ、はいはい、気づきですね、はいはい、
それから、人に説明できないと完璧に理解していることにならないことに気づいたとか、
はい、
それから一人で考えるより班になって行った方がよくできるだとか、まあ、やっぱりあの、結構教え合うというのはいいことなんだなっていうのが、あの生徒も分かるんだなって感じてます、
はい、まあ、いろいろとお伺いしてもう少しお伺いしたいんですが時間もちょっとあの、はい、迫ってまいりまして、まあ、いずれにしましてもその従来 その学習の仕方が変わればあの理解力も変わるし、あの学生さんたちの意欲も変わるということでやりがいがありますね先生。
まあそうですね、あのラストチャンスで思わぬ機会を与えていただいたって感謝してますけども、
はい、せっかくの機会ですから高専 その先ほどおっしゃった、学習 あの、まあ、いろいろなサポートですとかそういうものも含めて高専の良さというのを一言最後に教えていただければと思います。
あ、はいはい、高専の良さですね、まああのなんていうか、5年あの普通大学受験っていうのが高校に行ったらあるんですが、5年間みっちりあの、勉強できると、
はい、
それからあのかなりあの、高専はやっぱりあの厳しいと思われる方、勉強が厳しいと思われる方いるかもしれませんけども、あの先生方もいろいろ工夫しながら、はい、いろいろあの授業とかやってると、それからあと面倒見がいいということで、私実はいる部屋が大部屋なんですよね、はい、あの高専の先生って一人ずつ、研究室にいる先生も多いんですけども、たまたま私が入った部屋は、あの教育開発 研究室というところで、あの、まあ 10人ぐらいの先生がいるんですけども、はい、その中で私もその同じ部屋にいるとあの学生がよく、先生のところに来るんですけども、やっぱりあのレポートなんか厳しいんですよね。でそういうのってすぐ社会に役に立つんですけども、本当に厳しく書き方だとか、
はい、
まとめ方を指導されているということで、
はい、ありがとうございます。
はい、
いろいろとまだまだお伺いできることがあればと思うんですが機会があればまたお伺いしたいと思います。はい、学校の高専の学習の内容もそれぞれの先生たちによって工夫があるということで、参考にしていただければと思います。高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は一般科目理数系、特命准教授の関井川淳之介先生にお話を伺いいたしました。本当に詳しいご説明をありがとうございました。
はい、どうも。
ありがとうございました。
どうも。